藤沢歴史探訪、今月は明治地区の歴史と史跡をテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは明治郷土資料室の副院長でいらっしゃいます磯崎さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそお願いします。
さあ、磯崎さんにはですね、明治地区の歴史そして各史跡についてご紹介していただいてまいりました。今日はですね、旧三橋八郎江門家住宅跡についてご紹介をしていただこうと思うんですが、まずこの三橋家ってどういった家だったのか、まずそこから教えていただけますか。
はい、わかりました。三橋家は過疎が室町時代前期まで遡る旧家であります。江戸時代より明治維新に至るまで羽鳥村の名主を務めた祖父家として知られ、ご当主が代々八郎右衛門を襲名されました。第13代八郎右衛門にあたられる三橋佐治郎氏が地域の子どもたちの教育にあたり、明治5年に儒学者である小笠原東洋先生を招聘して開設した読書院が後に広葉塾に発展し、東洋の塾は宗州第一の高等学府として広く遠近から104名の学生を集めるまでになりました。
ありがとうございます。広葉塾は先週お話に出てきました。どういった場所だったのか、どういった人たちが卒業されていったのかといったところ先週はお伺いすることができました。さあ、今日はですね、旧三橋八郎右衛門家住宅の跡についてご紹介していただこうと思うんですけれども、場所と、どういった建物だったのか、建物について特徴などご紹介いただけますか。
はい、わかりました。三橋家の邸宅についてご説明したいと思います。現在羽鳥御霊神社の近くにある広大な敷地の中に建てられた建物でございまして、明治初期の創建ということで、一つは明治11年にそこに祈祷札が貼られておりますので、だいたい11年前におそらく建てられた建物じゃないかと思います。明治初期の創建で重厚な和風木造2階建ての建築と、そして多くの部屋を持ち、当時の西洋風の衣装を取り入れた稀な商家風の建物と言われております。これは東海大学の小澤浅江教授によりますと、当時としては非常に珍しい貴重な建物ということで、平成25年国登録有形文化財に指定されました建物でございます。
はい、ありがとうございます。実はこれ私見学したことがありまして、もうなんと立派な建物なんだろうって思って感動した覚えがあります。本当にその建物も広くて、いろんなですね、お庭の様子も見ることができたんですけれども、現在見学ってできるんでしょうか。
現在ではですね、その近くのですね、住宅開発がここで進みまして、今年の春3月ですけども解体整理されたということになっております。
ちょっとね、寂しいなって思った方もね、きっといらっしゃるのかなと思うんですけれども、ただなんとこの跡地記念碑が登場しているということなんですけれども、それについてもご紹介いただけますか。
はい、実は記念碑を造立しまして、3月の19日日曜日ですけども除幕式が行われました。これは今年の春からですね、計画しまして、長年この地に貢献されてきた三橋家の多大な貢献に対してですね、後世に語り継ごうという記念碑を計画しまして、現在は造立が完了しまして除幕式が行われました。
さあ、今ご紹介していただいています記念碑なんですけれども、磯崎さん、どんなものがこう出来上がったのか教えてください。
は
い、
これはですね、マラズにある小松石を利用しまして、地元の石屋さんにご協力いただきましてね、大きさはそんな大きくないんですけども、だいたい石の大きさは立ち上がりで1メートル50センチぐらいの大きさです。横幅も70センチぐらいというような石碑ができました。
立派なものが出来上がったようなんですけれども、そして門もつけてるんですよね。
そうですね、三佐家のちょうど前に空き地がございましたので、そこに建てさせてもらいまして、周りはほとんどの門扉をつけて、それから囲いもつけるということで現在は仕上がっております。
明治地区、そして藤沢にとってもやっぱり貴重な財産になるものができたということなので、ぜひですね、皆さんこちらもですね、記念碑見ていただきたいなと思います。さあ、1ヶ月にわたって明治地区の歴史、そして史跡についてご紹介していただいてまいりました。このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんにですね、磯崎さんからメッセージ送っていただけますか。
明治地区には紅葉塾をはじめてですね、また陽明寺さんの国宝級の仏像があるということもありますし、今回三橋家は先ほどお話したように今年の春に解体整理されたということもございます。そのために記念碑を作るということの事業を立ち上げて、それができたということでございます。いろいろ紅葉塾関連の資料を現在集めておりまして、その本来ならば記念館としてね、そういうものがもし残ってあればそこに展示しようというような考えがあったんですけども、今回それができなくて非常に残念だという気持ちと、それからまたそういうものができた時にですね、市の方で文化財としてですね、やっぱり残していただいてくれればね、非常にありがたいなと思っております。
明治地区の人たちは本当地元を愛している方が多くいらっしゃって、その歴史をちゃんと残していこうという活動もしっかりとされている、そういった地区なんだなということを磯崎さんのお話を聞きながらですね、感じることがたくさんありましたし、磯崎さんが副院長を務めていらっしゃいます明治郷土資料室では貴重な、ね、展示が行われたりしますからね、ぜひそちらも足を運んでいただければと思います。今月は明治地区の歴史と史跡をテーマにお届けしてきました。ご協力をいただきましたのは明治郷土資料室の副院長でいらっしゃいます磯崎さんでした。ありがとうございました。
こちらどうもありがとうございました。